ネクスコ東日本プレゼンツ、ヤンの気ままにドライブ。今週はですね、芸術に触れるドライブっていうことでね。はい。何をね、取材するかっていうとですね、新潟市のこの、リュートピアを中心にですね、ラフォルジュルネ新潟っていうのがあって、詳しくはこの方にお伺いしたいと思います。新潟市文化観光スポーツ部文化政策課企画振興係の白井さんでございます。こんにちは。
よろしくお願いします。お願いします。
今僕らどこにいるんですか、これは。
ここはリュートピアの中の能楽堂という場所です。
すごいですね。ここで泉元也さんとかが
あ、ね
そうね、やったんですよね。
はい。
ちょっとこの音の響きを聞いてもらいましょうか。はい。ペース。ペース。どうですかこの響き。こういう響く作りになってるんですよね。
そうなんです。
はい、でこの能楽堂もそうですけど、
はい、
を会場に、
はい、
ラフォルジュルネ新潟っていうイベントがあるとか。
はい、そうなんです、はい、4月30日と5月1日の2日間行われるんですけれども、うん、
はい、
フランスの南都市で生まれたクラシック音楽祭なんですけれども。
南都市ってあれじゃなかったっけ、新潟と。
そうです、姉妹都市
だったところ
。はい、
詳しいんだ俺。
はいはいはい、その南都で生まれた奇跡の音楽祭と言われているんですけれども、もう東京と金沢では何年か前からすでに行われていて、
うんうん、姉妹都市を差し置いて。
そう、差し置いて。そうなんです。
何してんですか、
はい、ついに今年新潟に上陸ということで、もうクラシックファンはもう待ちに待ったイベントなんですけれども、
はいはいはい、
クラシックファンの方々以外でもクラシック音楽を楽しめるっていうのがこのラフォルジュルネの魅力でして、
うん、ということはどういうことですか。
はい、クラシック音楽のコンサートっていうと、うん、なんか通常2時間ぐらい長くって
ありますね。でなんかこう、うん、ね、なんとなくイメージとしては、
はい、
こう天然パーマの白髪混じりの方が指揮してるみたいな、はい、イメージですよ ね、
ね、 そうですね、
題名のない感じで。
そうそう、題名は
うん、
でなんかこうちゃんとして聞いてなきゃいけなかったりとか、
はいはいはいはい、
お子さん連れてったらダメだとか、
うん、
あとチケットもなんか高いイメージがありますよ ね、
そうです
ね。なんですけども、そういった悪い方のイメージを全部こう覆してくれるのがこのラフォルジュルネなんですよ。
へ、
はい、2日間で新潟の場合は38もコンサートがあるんですけれども、う
ん、それいろんな会場で。
そうなんです、はい、能楽堂も含めていろんな会場であるんですが、
うん、
それをこうはしごして楽しめるような仕掛けになってるんですね。
へー、
はい、一つの公演が45分ぐらいで短めなんです。
短いんですね、
はい、なのでお子さんの集中力も持ちますし、
うんうんうん、
とクラシック聞いたことないっていう方でも試しに聞いてみるにはちょうどいい時間だと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そうかもしれない、
はい、このラフォルジュルネを企画したルネ・マルタンさんっていう人がいるんですけれども、
はいはい、
ディレクターさんなんですが、うん、このルネ・マルタンさんがU2 のコンサート、
イギリスの伝説のロックバンド U2、
はいはい、U2 のコンサートに行ってこんな雰囲気をクラシック音楽でもできないかっていうことで思いついたのがこのラフォルジュルネなんですよ。
へ
ー、でロック の、 サマーソニックとかフジロックとか、
うんうんうん、
ああいった雰囲気でクラシック音楽をこう楽しんでもらいたいなっていう気持ちから生まれたものなので、こう気軽にお手頃価格で何個も楽しめるっていうのがこの特徴なんです。
なるほど、
はい、
ちなみに4月30日でいうと、
はい、
リュートピアコンサートホール劇場能楽堂でリチェル・カール・コンソート、
はい、これがもうすごく、うん、おすすめなんですけども、
はい、
この人たちなんですが、
はいはい、
古楽アンサンブルの団体で、
うん、
もう海外でもすごい有名でですね、
はい、
リチェル・カールっていうのが探求っていう意味らしいんですけども、
はいはい、
もう昔の音楽をもう追い求めていって深く勉強されてる方々で、
はいはい、
この人たちの演奏を聴けるのはめったにないんですよ。この能楽堂とクラシック音楽っていうこのギャップもまた新潟おすすめなんですよ。
そうですね、これ東京方面ではやってないこれかもしれないですよね。
そうですね、ないですね。
ない。
この延期館と斎藤家別邸っていう日本家屋でのコンサートっていうのは日本だけなんですよ、うん、なんですがこれ全部売れ切れてしまったんですね。
めめめそうか
ということは、あとはもう能楽堂でこの雰囲気を味わってもらいた
い。しかないってことですね。
はい、そうです。
しかもお値段1500円、
はい、安いです。
せっかくこう新潟にいるんだから、この新潟の自慢の能楽堂見てほしいしね、
うんうん、そうなんです、はい、また喋ってもいい
ですか。
どうぞ。他にはですね、あのリュートピアの空中庭園で、うん、いろんなことをやるんですけれども。
何やるんですか。
あの新潟とフランスのご当地グルメをテントで出すんですよ。あと移動式屋台もいっぱい出てきまして。
じゃあ
も
う本当あれなんだ、まるっきりお祭りなんだ。
そうなんですよ。
ああ、分かった分かった、
うん、ここに遊びに来るだけでも雰囲気は楽しいと思うんですが、うんうんうん、さらに一つこの、 あの祭りの雰囲気に便乗して一個コンサートを聞いていただけるとより楽しめる。
そうですね、
はい、
なんか楽しそうなんですよね。なんか行きたくなってきたね。俺も行ってみようかなみたいな人結構いると思うんですけども、お問い合わせ先とかチケットの入手方法、
はい、
教えてください。
はい、問い合わせ先は、実行委員会の事務局、新潟市役所の文化政策課の中にあるんですが、025-226-2563 です。あとは、ホームページが一番情報が充実してますので、新潟音楽祭2010で検索していただけるとすぐ見れます。ラフォールジュールねって覚えられない方でも、このキーワードで、検索していただければいいかなと思います。
了解です。
はい。
はい、じゃあ、空中庭園行ってみましょう。はい、今ユートピアさん出てきました。そうするともうそこは空中庭園ですね。今日ロケ日が4月7日でございます。まだ桜の開花宣言が出ていない新潟市を歩いているわけでございますが、じゃあバーチャル花見ということでね、瀬田さん、どこら辺で桜綺麗ですかね。
もう少し歩くともう辺り一面桜です。
あ、でもうっすらなんかつぼみがピンクかかってきてますね。
もうね、花見の時は皆さんここバーッといろんな方がいらっしゃいますし。
目指すの OK なんですか。
OK です。
あ、そうなんだ。
なのであのラフォール10年の時も、はい、ここであのお弁当買ってきたのをここで食べたりとかいうのでも OK です。
なんか何だったらちょっと楽団の人もね、ちょっと外出てきてこう、
あのね、ラフォール10年の魅力は出演者がそこら辺うろうろしてることなんですよ。
マジで。
気軽にこうなんか準備をしてるので、そういった出演者との触れ合いも楽しめるのがこの音楽祭。
あれ、向こうから入ってくるのイタリアのなんかあのチェロ奏者のペトロじゃんみたいなのあるんですか。
そうあります、あります。
でなんかノリがいい時にちょっと軽く弾いたりとかないんですかね。
ね、してもらえると嬉しいんですけど ね、
カーニバルなんだけどな。そうそう、もし機嫌が良かったらそこら辺で弾いてもらってもいいですかみたいなね。
そう
ギャラ出ませんけどみたいな。ということで今週は芸術に触れ合うドライブということで、リュートピアを中心に行われますクラシックの、まあ、何でしょうね、祭典というんでしょうか。名前が
ラフォルジュルネです。
ラフォルジュルネです。ようやくね、2時間ほどかけて言えるようになりましたけども。とそれから空中庭園の桜の見どころなどのね、合わせてお伝えいたしました。頼んでもないのにガイドしてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、シャさん、ありがとうございました。本当に
ありがとうございました。
ホームページ見てください。結構可愛いです。
お、本当ですか。
じゃあまた来週。
NEXCO Information。
NEXCO 東日本からのインフォメーションです。いよいよ新潟にも春が近づいてきました。しかし春先の路面は変わりやすく、もう大丈夫なんてことはありません。いつ雪が降ってきたり道路の路面が凍結するかもしれないので、まだまだ油断はできません。万が一もしかしてに備えてスタッドレスタイヤやチェーンはまだ必要です。冬の装備は欠かさずに安全安心なドライブを心がけてください。高速道路に関する情報は NEXCO 東日本のホームページドラプラをご覧ください。リアルタイムの道路交通情報はもちろんのこと、ライブカメラを使って各地の道路状況を見ることもできます。また気象予測や路面状態の予測などのコンテンツもありますので、ドライブ前の情報収集にぜひドラプラをご活用ください。 NEXCO 東日本からのインフォメーションでした。